ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日の正しい科学は、非常に重要なことをお話しいたします。科学的にきちっとお話しますので、しっかり聞いていただきたいと思います。東日本大震災の地震ですね。これは最初8、マグニチュード8.2ぐらいと推定されておりましたが、その後の測定のし直して9.0という非常に強い地震であるってことが分かりました。もちろん非常に大きな災害で、津波も大きかったですし、死者も大きいし、それから福島原発が爆発したり、原子力発電所が爆発したりですね、いろんなその社会的な影響がありました。非常にそれは放射線の被曝に気をつけて、福島とか東北の方から、西日本の方に引っ越した人もだいぶいますね。で、この大きな地震が非常に社会的なショックを与えたのは確かでありますが、この地震がですね、人工的に起こしたんだっていう噂がすぐ立ちます。もちろん地震みたいな時はですね、いろんな流言飛語といいますか、昔は流言飛語って言ったんですけども、まあそれが蔓延しますので、特に科学者なんかはですね、きちっとした正確な科学の情報を流すべきであると私は思ってますね。あの時に一番問題だったのは私が、被曝は1年1ミリシベルトまでだという一般人の被曝限度を言いましたけども、多くの原子力関係者が1年1ミリシベルトなんて規則はないと。まあ、問題なのは、ああいった事故の時に何ミリシベルトまでいいかっていうのをいろいろ議論されたんですが、結局まとまらずに平時の1.1ミリシベルトが使用されていたわけで、それを正確に僕は専門家が説明する必要があったと思っております。まあ、とにかくそれはいいとしてですね、この東日本大震災が人工的なものであると、例えばアメリカとかそういうとこが企画して、まあ、日本の三陸沖の断層にですね、爆弾かなんかを仕掛けて、起こしたんだというのがまことしやかに流れまして、私も随分それを否定したんですが、今でもそういうふうに、錯覚している方もおられるんですね。で、そういうことを言い始めた人が誰であるか、その人がやっぱり自分で白状して、あれはデマなんだということを言うべきだと思います。やはり、悪いことは悪いことで、悪いことした人がまずは白状するっていうか自白するっていうかですね、そういう必要性がありますね。で、このことは今問題になってるトラフですね、南海トラフっていうか、それの大きな地震がこの前もちょっと日向沖で小さな地震があった時に、まあ、一週間はみんなが注意しなきゃいけないって言って大騒動になりましたが、もちろん起こりませんでした。それから従来は50%ぐらいの地震の確率って言ってるやつを、この前訂正されまして、20%から90%っていうほとんど予測に当たらないようなことが言われました。で、私はこれはですね、もう20年ぐらい前から繰り返し繰り返し地震を予知できないと。だから学問的な嘘を言っちゃいけないと。予算が欲しいから、地震の予算が欲しいから、予算が予知できるようなことを言ってはダメだと。まあそうですね。もう40年ぐらい前から言ってるかもしれませんね。その理屈をちゃんと述べておきます。私は物理学ですから、地震がどういうメカニズムで起きるってことはよくわかっております。もちろん地震の本当は東大教授よくわかってるんですけども、お金が欲しいために嘘をつくのもやめてくれと、私はそう思いますね。地震はですね、二つの要因で起こります。一つは、まあ普通に言われる歪みエネルギーが蓄積して、不安定な状態になってる時ですね。まあ、その時に何かの刺激がありますと、それが近くにひびが行ってバーンとこう滑ったり割れたり、まあ、するわけですね。それは我々が日常的に感じるのは、例えば材木を割ったり、それからラーメンの袋を裂いたりするの、みんなそうですね。で、これはある程度力がないともちろん材木を割ったりできませんし、ラーメンの袋を開けるにしてもですね、ある程度の力がいるわけですね。それで皆さんも経験で分かってる通りですね、力だけではなかなか破壊しないんです。物事っつうのはラーメンの袋にしても木材にしても地殻にしてもみんな同じですからね。あるものを力をかけて、破壊するためには2つ必要なんですね、条件が。もっと細かいものもありますけど、まあ大きく言って2つですね。1つは歪みが大きいこと。つまり力が、大きな力がかかっていることってことですね。もう1つは破壊する場所が材料としての欠陥があることですね。割れ目があるとか、それから例えばラーメンの袋なんかで皆さんよく経験すると思いますけども、必ずこう弱そうなプラスチックのフィルムに入っているラーメンでもお醤油でも何でもそうなんですが、袋に入っているものを 切るときには、ここが切り口って書いてあるときもありますね。で、そこをよく見ますと、そこに小さなノッチって言うんですけど、こう V の字型の切れ目が入ってるんですね。で、これ、まあ、非常に普通のこのブログを見られる方は、普通の方は物理学を学んでるわけじゃないんで、ちょっと説明しますと、その亀裂が V の字だと、まあ、それがですね、あると、それがない状態に比べて、大体破壊の強度が100分の1になるんです。だから女性が、なんかラーメンの袋を破ろうという時に、ノッチを探しますね、切れ目を。あ、切れ目があったって、そこをこう、力をかけますね。まあ、もちろん100分の1ってのは決まった値ではないんで、まあ、極率半径とか、それから、切れ目の深さとかいった、まあ、まあ、物理的に言えば、支配する要因があるんですけど、少なくとも、切れ目がなきゃいけないんですよ。小さな切れ目が。つまり、全体的に力がかかる。例えば地震ですと、100km とか、そういった長い距離の断層だとか、それから、そのスライドしているところですね。そういうところがあるとしますと、そのところに力がかかってなければ、まず割れません。もちろんですね。地震も起こりません。ところが、力がずっとかかってきますね。それは一般的に歪む、地殻はずっと動いてますんでね。土ってのはずっと動いてますんで、地球の中心がまあドロドロした液体なもんですから、上の方には少しずつ漂流するんですね。まあ、1年に2ミリ、あ 2センチとか、まあいろいろ場所によって違うんですけど、そういうとこが起こる。それで例えば日本ですと、太平洋側はフィリピンプレートだとか、太平洋プレートっていう、まあ、プレートですね。川ですね。地球の川、表面の川がずれて、ずっとこれは西の方にずれてますので、それが日本列島の下に沈むと、そこで、まあ、非常に大きな、この歪みが起こりますね。まあ、それ以外にいろんなところにいろんな歪みが起こるんですね。もともと日本列島っていうのは、地殻の変動によって、アジアプレートから分かれてきたものでもあるんですね。まあ、そういうことがあって、日本列島は非常に動いておりますので、その意味で静かな大陸とかそういうところと違いましてね。まあ、地震が多発するし、歪みは起こると。それから、一回地震が起こりますとね、どっかがバーンと割れるんですよ。で、少しこう亀裂ができるんですね。ですから、地殻がさらに振動します。測定によると東日本大震災で日本列島は東へ約6ミリかな、移動したと、まあ、いうふうに言われております。まあ、データいろいろあるんで、何センチというデータもあります。町の場所によって違いますからね。そうすると岩石ってのは非常に硬いんで、それでそれが例えば2センチでもずれればですね、どこかに大きな、亀裂がまた入るんですね。別に。ですから一回地震がありますと、まあやり直しみたいなことになるんですね。ですからまあそれが非常に地震の予知を難しくしているわけです。力の方はね、ある程度測定もできるんですね。近くに及んでいる力がどのくらいの力があるのかということは割合と比較的簡単に測定できるんですけども、だから海底になんかそういう地震計といいますか歪み計を、沈めたりですね、陸地に置いたりしますとある程度の歪みはわかるんですね。これを過度に言う人がいて、これはまあ政治的にお金がもらいたいから言ってるんであって、学問的には簡単なことなんですね。で、例えば100年に一度起こるとか、200年に一度起こるっていう、周期的に地震が起こるっていうのは、このインチキ地震説なんですね。もちろん、今まで人間が経験したことない何万年に一度なんていうような地震はですね、ちょっと違うメカニズムが働くことあるんですけども、まあ100年に一度とか、300年に一度とかいうことはですね、どういうふうにして起こるかっていうと、日本列島がこう歪むわけですね。で、歪んだ力がある程度にいったら地震が起こるのはこれ嘘です。もうこれはっきり言ってきますけど、それは嘘なんですね。力のかかり方と、地殻の中に切れ目がどこにあるかっていうことで決まるわけですね。ですから、両方分かってなきゃいけないんです。地殻にどのくらいの歪みがかかってるか、どこに切れ目があるかっていう二つですね。で、いつも歪みがどのくらいかかってるかっていうから、それだけ言うもんですから、関東大震災のあと100年経つと、また東京の方に地震が起こると。まあ、こういう言い方をするわけです。これ間違いですね。で、この間違ったやつを東大の先生かなんか言ったんで、1957年から2000年までの3年間で、関東に大地震が起こる確率が、まあ 100% あると。3年間の間にね。こういうことが言われまして、ものすごくみんなが緊張しました。それから東海地方ですね、御前崎のあたりに、非常に大きな歪みがかかってる。まあ、これはフィリピンプレートが沈んでますから、歪みは大きいんですね。 で、亀裂のことは何も言わずに、東海大地震が起こると言って、まあ、僕その頃ちょうど東海地方の研究所にいたんですけども、毎日寝るときに、枕元に防空頭巾と乾パンを置いて寝ろと言われましたよね。まあ、そういう緊迫した時代があったんです。これは1980年ぐらいですね。全部嘘なんですよ。この嘘をちゃんと嘘だと分かってほしいんですね。これ、今日のブログでそれをお話します。二つあるわけですね。亀裂の大きさと地殻の欠陥ですね。まあ、ノッチつってもいいし、割れ目つってもいいんですけど、V の字つってもいいですけどね。まあ皆さんが頭の中に思い出させやすいやつ、二つの要因があるんです。いくら歪みが大きくなっても、傷がなければ割れません。これ一回どうしても、わかんない人がね、ラーメンの袋でノチのないところを裂こうとしたら裂けませんよ。ええ、裂けられないんです。それ100倍の、およそ100倍の力をかけなきゃいけないんで、普通人間はそういった力が出ませんから、結局裂けないんですね。二つあるんです。歪みの大きさと傷なんですよ。この二つがどうしても必要なんです。傷が分かってれば地震は予知できます。歪みは測定できますから。だから、傷が分かってるかどうかってことなんですよ。ところが傷が分かってないのに、東海に地震が来るとか、どこぞに地震が来るっていうもんだから全部当たらないんです。それで、この前の能登地震も全然、予想してませんでした。新潟の地震も2回あった、新潟の地震も予測してません。その前の、阪神淡路大震災も予測しませんでした。できませんでした。それから熊本地震も予測できませんでした。もちろん東日本大震災予測できませんでした。今まで30年間で政府が、地震の、ここに地震が来る、といったところに来た例は今のところ30年間ありません。で、30年間、例えば大体30%から40%の確率で30年間に地震が来るというのが、30年間1回も来ないということから見て、地震が予知できるのかって言ったら予知できません。全く予知できません。計算して、僕は計算してます。5億分の1ぐらいの確率になります。だからもう、それは間違った予測であります。つまり5億分の1の確率ってことは、逆に言えばね、99.99999%が間違ってるってことですから、だから他のところで起こるわけですね。ですから、能登の大地震とか、それから熊本の大地震とかですね、阪神淡路大震災とか、東日本大震災とか、みんな地震の予知ができなくて、それで何万人、何千人という人が死んだり、ひどい目に遭ったりしてるわけですね。ですから、ある意味では、地震を予知した東大の先生は殺人をしたとも言えるんですよ。まあ、マイナス側の殺人ですね。だって、ここに地震が起こるったら、そこの地方は気をつけますよ。だけど、能登地震でよく分かったように、一回も予知、そこに地震が来るって言わなければ、東大の先生を信用している人は、準備しないですよ。ね。地震が来ると思ってないですから。阪神淡路大震災でもそうだったんですよ。関西地方には地震が来ないというのが定説だったんですよ、あの当時ね。だから、みんな家も備えてないし、兵庫県でみんなあそこで6000人も死にましたね。しかし、それは予知してればもう随分減ったと思いますよ。まあ大きくな地震でしたからある程度の被害者はあったと思うけど、まあ1000人起こればいいっていうぐらいでしたよ。だけど全く不意をつかれたので6000人もお亡くなりになったわけです。それから東北大震災は、東日本大震災はある程度予測はありましたけども、それでも十分な注意は行われてませんでした。ですから、あの当時も昔からある神社とかそういうものがあまり崩れなかったり、津波に襲われなかったりしたんですね。だから人間の知恵としては分かってるんですよ。時々地震が来る。しかし地震がいつ来るかは分からない。だから備えておく。よろしいでしょうか。地震予知はできない。なんでできないかって言ったら、歪みの大きさは測れるけども、岩石の傷は分からない。だから地震は予知できない。予知できないものを予知できると言ったら、予知できるという東大の先生やら政府が言ったことを信じてた人が被害に遭ってお亡くなりになるんですよ。それが何回も何回も続いてるんですよ。で、もちろんね、もう5億回に1回も当たってないやつが、今度はいつもそれを多分政府とか東大の教授は期待してんでしょうね。1回だけでも当たってくれと。そしたらみんなが地震予知が当たると思うだろう。しかしね、30回に1回っていうのは当たらないっていうことでもあるんですよ。だから今度地震が来るというところに地震が来ても、それは地震予知が正しくなったってんじゃないんです。だから、南海トラフの地震の確率が20から90。20から90ってもう予測してないのと一緒なんですよ。 で、やっぱり僕はね、東大教授が言うべきだと思います。僕が言うんじゃなくて、武田邦彦が言うんじゃなくて、東大教授がね、実は今まで地震が予知できないということは分かっていたけども、我々は政府の圧力だか、研究費が欲しいんだか、何かによって、地震が予知できるようなことを言ってきた。日本国民には誠にすまないことをした。現在は、歪みの大きさはある程度分かるけど、肝心の傷がどこにあるか、岩石の中にどこに傷があるかって分からないんだっていうことですね。ところで、東日本大震災の地震が人工的であるっていうのは決定的に違うのはですね、地震予知ができないということは、東日本大震災の断層の、こう歪みがかかってますから、どこもギーッと歪みがかかってますから、どこに爆薬を仕掛ければ、地震が起こるってことが分かってるんであればですよ、地震の予知もできるんですよ。なんてかったら、その、ここを地盤が破壊したらまずいというところを、地震が起こるというところに測定器を置いとけばいいんですから。そしたらそこから最初にギリ、少しギリギリギリとこう移動したりしますよ。そこにだから、1K とか1K みたいなね、こう移動するようなものを検知するものを置いとけばわかるんです。つまり何を言ってるかというと、東日本大震災の地震を人工的に起こすためには、歪みが大きいということを測ってたってダメなんで、どこを切れば、つまり、ラーメンの袋をこう切るときにね、ノッチのあるところを探さんといけないわけですよ。ノッチのあるところが分かったら、切れ目のあるところが分かればそこで切れますね、ラーメンの袋は。だけど、何も起こってないとこいくらこうやったってね、切れないわけですよ。だから東日本がもしも人工的に起こせるんであれば、地震予知もできるんです。つまり、亀裂の場所が分かるからなんですよ。だから亀裂の場所に測定器置いとけば、そこの、地殻が最初に移動したりしますからね。我々がこう、ラーメンの袋を開けるときも、後のところに手をかけてギュッと手をかけると、ギザギザとそこが切れ始めるわけですから。切れ始めたやつが全体に及ぶには少し時間がかかりますから。だから地震予知を、が測定値があればできるわけです。ですから、地震予知っていうのは、南海トラフがいつかに地震が起こるぞじゃなくて、南海トラフのどこが、亀裂が進展する恐れがあるので、そこに測定器を置きましたとか、置かないとか、置く予算がないとか、そういうことをちゃんと言わなきゃいけない。それで、ものすごく今広くやってますけども、三重県から、宮崎県までやってますけど、どこに亀裂が起こる可能性があるかってことが分かってなければ地震予知は分かんないんですよね。僕ね、もちろん金が欲しい、研究費が欲しい、それからね、土木会社にしてみれば、南海トラフ全体を、地震が起こる、どこが地震が起こるか言わないでくれと。どっか起こったらその付近だけに土木の金が落ちると。予算が落ちると。まあいうような構えなんですけども。そんなケチなね、自分が儲けて日本人が地震で被害を受けたり、それから予算をものすごく膨大に使ったり、そういうことをするんじゃなくてね、まあ、東北大震災のところもものすごくね、景観とかそういうのをダメにするような、堤防とかいっぱい作りましたけど、あれは分からないから作ってるんですよ。だけども分からないんだということを、まず絶対に東大の先生とか予算もらった人は必ず言うべきですね。私は今まで学者というものに恥じると。なんでは自分が恥じるかっていうと、それは地震の予知ができないっていう原理原則よく知ってるのにね。あたかも地震の予知ができるように言ったと。金に目がくらみ、もしくは自分の友達の官僚になってる人が、あなた、君ね、東大の教授になったんだから、ちょっと役所の方も顔を向けて、嘘でもいいから言ってくれ、ということで学問に恥じることをやったか、それはやった本人が分かってますから。だから やった本人が白状して言うべきですね。もちろん東日本大震災の地震は人工的ではありません。人工的に地震が起こせるように、ノッチをどこにその切れ目を作ればいいか、ということが分かっていれば、地震の予知もできます。この二つは明瞭な論理で物理学的にも正しいんで、もし私のこの理屈が正しくないというんであれば、それをきちっと議論をして、なぜ地震予知が予見できないのかってことも合わせてね、東大の教授ははっきり言うべきですね。東大の教授っていうのはやっぱり責任ありますよ。国立大学であるし、日本のために働かんといかんし、研究費も随分使ってるんだから。だからやっぱりそれに応じて国民に恩を返さなきゃいけないと思っております。